YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日4月26日火曜日、第364回 87.0MHz 拡大 FM は、いつものようにですね、ヘケバの摂取量は次期家元、マスの三原さんからのご紹介。学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、本日はお店の都合にて午後4時から5時半の時間のみスライド放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、私事でございますけどね、医者からのですね、ピロリ菌撃退用薬をですね、引用するということについてね、やはりその薬を使うわけですから、お酒はダメよというふうなことでね、禁止指令を受けまして、まるで、無味乾燥な一週間だったわけなんですけどね、しかしそれも明後日にはね、解除ということでですね、お酒も解禁になりますしね、そして翌金曜日にはP 公園さん初主催のイベント、学大憩い、学大 IKOI、 学大憩いに参加させていただくとともに、順調にいけばね、そちらの方でテレビ収録があったりとか、週末には行楽でお出かけといったようなことでね、いよいよ待ちに待った本格的な春到来ということでね、震災復興のためにも心から願いを込めて、いや、これは真面目にですよ、真剣にですね、相対的な消費とともに東北の美味しい地酒の方をね、大いにいただきたいなと思わないではいられない、そんないつものサンママンことキーボーイと、そしてこちらはこの度、前田ゆかりさんからのご紹介ですね、サブパーソナリティとして本日学芸部初登板ということで、明日はサブパーソナリティのデビューということで、いささか緊張しておりますが、いつも通りにぶっ飛ばしていければと思っておりますといった頼もしいメッセージを早くから頂戴しております。さあ、果たしてどこまで飛んでいってしまうのか、そんな舞台女優系バルーンウーマンとでも言いましょうか。さあ、そんなサブパーソナリティ誕生ということで、本日お越しのこの方でございます。こちら、
はい、私西尾ゆり子と申します。よろしくどうぞお願いします。
はい、そんな西尾さんと一緒にお送りしてまいります。本日の学大 FM ですけどもね、さあ、西尾さん的には前田ゆかりさんからのご紹介という形で前回ゲストにお越しになっていただいて、今日は改めて女子サブパーソナリティとしてですね、学 F デビューということでございますけども、心構えてみましょうか。お気持ちと同時にですね、このところの近況や印象について伺っていきたいんですけども、いかがでございましょうか。
はい、ですね、はい、前田さん の, あのご紹介で、先月ですかね、ゲストで呼んでいただいたんですけれども、はい、それから、約1ヶ月近く経ちまして、
はい、
その間前田さんとは一切会わず、なぜか会わず、
仲良しだね。
いや、仲良しなんだけれども、なんかお互い忘れた頃に、あら、お互い元気みたいなやり取りをする中でして、なぜか今日の夜とかではなく、明日の深夜に、二人女子会をするという、
明日の深夜女子会を、はい、なんでまたそんな時間に
、もう彼女がね、夜働いてますから、その後
彼女はね、頑張り屋さんみたいなんで、はい、夜のお仕事になってて、銀座とか六本木のこうなんかちょっとこう胸もあらわにみたいなそんなでもない、
いや、そういう雰囲気ではどうもないらしいんですけどもね、
ないらしいんですか、
もう彼女 の, あのキャラクターの通りなんかもう綺麗さっぱり、
綺麗さ
っぱりさっぱりな感じで、
ちょっとでも多分この放送聞くと思うんであんまり無茶なことは言えないけど、
そうですね、
もうちょっとでもどうなの、お友達から見ててさ、
はい、
そこいい女だと思うんで、それはもうこちらのね、インファームのマスターなんかもよくお話するんですけども、
はい、
もっと磨きゃいい人なんだろうになんでそれやんねえかなみたいな話をしないでもないんですけども、どうなんですかその辺は。
どうも私と笑いをやろうと言い出すぐらいなので、やっぱりちょっと
何をかん
やっぱりなんか飛んでるんですよね、
なのかしらね、やっぱそっちの方向にスライドしていっちゃう、シフトしていっちゃうのかね、
シフトしていっちゃうんだろうと思いますね。
だからそういうことなのかな、はい、だからそういうこうわざわざ自分をブラッシュアップしてって、そっちの方向でですよそれでなんかこうきついこうキュッとこう切り上がるようなそうティーバッグ履いてみたいなそういうんではないんだね、そっちの方に意識は向かわないんだね、
おそらく向いてないと思われますね。
西尾さんの場合はね、花からティーバッグも
いや完全にありえない世界ですからね。
ありえないんで。
いやいや、もう気になって気になってしょうがない
です
もん。
一時はでも女優さん目指した小当時っていうのは、やはりそういう思いもあって、それこそもういつ銀座六本木あたり行っても、使える女になろうみたいな思いもやっぱりあった時はあったわけでしょ。
いや残念ながらかけらもございませんでしたね。
なかったんだ。あ、そうな
の。もうみんなにどうしてそっち方向行かないかねってこう言われつつも、なんかいや別に意固地になってたつもりはないんですが、なぜかどう頑張ってもそのシフトがもう曲がった方向に行くので
肩の入れ方がもういかにもシフトそちらシフトの方向に入っちゃってるわね、
はい、完全にこれはダメだなと
なるほどね、はい、まあだからそういった意味ではまあ前田さんもね、やはりそのこう芸能とか、そういうまあなんていうの、そのアクトレスとかね、
はい、
それでもちょっとこうあのハスに構えたというかまあまあちょっと軌道がずれたというか、
そういうことでしょ
う、ね、そっちの方の方がまあ楽でいいとか、
はい、
またそちらが楽しくていいという方向を選んでおいたということには違いないんだよね。
そうですね、もう話せば話すほどなんか変わってる人だなと思いながら。
面白いね、
お互いどっちもどっちかなと。
いやだからね、私の場合はね、前田さんは最初にも言ったみたいに、どっちかというとちょっとそういうあの同じ、女優さんでもね、
はい、
まあまああなたの前失礼だけども、まだちょっとそういうこう、シリアスな方を残してるみたいなね、あのいい女風なのを残してるような印象があったんで、まあ本当にあなたが来るまでは、
はい、
そんなに大崩れしてない
え、私のせいですか、もしかして。
そんな壊れてる印象、いや私の中ではなかったんですよ。
あら、
ところがあなたが来て、あなたのせいっていうんじゃなくて、何が本性を表したというかあ、なるほどこういうところだったのねと、
はい、
そのある種こうやさぐれ感っていう部分だったりとか、なんかそういう部分があなたがお越しになったことで改めてそういう認知することができた、再確認することができたんで、むしろ良かったかなと。
あ、そう、そう、
だってもっと後で知らされて愕然とするよりはね。
いや、この間のあのタイミングで良かったんで。
いや、全然良かったですよ。まずだからそういった意味で言うとね、あの彼女があなたのことずっと推してたから、
はい、
もうそれはぜひ西尾にやらしたいというふうなことを言ってた理由が、いや要するにそっちのスイッチングで押してたんだなと。
要するに自分もなんかこうじゃないのよ的なことを私と一緒にアピールしたかったんじゃないですかね。
かもしらんね、
うん
うん、だからまああのそろそろ私ももうこれで学園放送7年になるし、
はい、
ぼちぼちもうちょっと休んでもいいかなと思ってるぐらいだしもうマスターにもそう言われてるんであ
らららら、
だとしたらまあお二人でそっちの方でやってくださいよそんな暇あってもいいんじゃないですか、むしろ。
あ、そうですね、
あ、そうですじゃないじゃあ俺直でいらんちことになっちゃうちょっともうちょっと遠慮して、
いや失礼しました。
いやでもあるかもしらんよありかも、だって前田さんがそれだけのモードを持ってるんだったら、
ね、
聞いててそれはそれで楽しいでしょ、きっと
です ね,
ね、
なんか何ヶ月かに1回ぐらいはなんか、
でぜひぜひそんなことも今日はね、はい、まあ、せっかく本当に初パーソナリティとしてご参加っていうことなんで、
はい、
西尾さん的にはコンテンツのお話もしなきゃいけないんでね、
はい、
どんどんとそういうことも盛り込みながらいろいろとお話しさせていただきたいと思うんですけども、まあまあご自身としてはどうなんですか、プライベート的にこのところは。
そうですね、
はい、
この間のまあ、その、あの放送以来、めでたいことになんか仕事が続いてまして、
うん、縁起がいいじゃないですか、
はい、いやもう一時はその営業時間減らされたりとかして、うん、もうこれはやばいかなと思ってたんですけど、まあ、4月にあの百貨店の営業が通常通り戻ったんで、
うん、
あのめでたくフル回転で、
あ、あのそれこそ地震の影響もやっぱり大事な商品あるわけですよね。
はい、
それでもまあそういったことで、
はい、
あのご発注いただいて、
はい、
よかったじゃないですかね。
もうありがたいことにその物産展の仕事がいっぱい。
女優の方行け、女優の方。
いやでも物産展も結構ね、
それも好きだからね、
女優的な感じですよ。でも、
あ、そうですか。
結構なんか食べれもしないものをなんかいかにも食べれます的な営業を販売してますからね。
そうですよね、う
ん、
だからそのそういった意味で言うと、私もまあ手前ごとですけど、
はい、
屋上パフォーマンスやってる時に電車通っていく人はもう本当にあの電車の中からご覧になっていくわけですけど、
はい、
やっぱりそのステージ、こちらのビルの屋上がステージだとすると、向こうがそのアリーナぐらいのつもりでいましたからね。
そうなんですよ、そういう感じなんですよね。
ですよね、はい、だって撮られる方は何百人何千人と撮っていかれるわけですから、
そうです、
1日にね、はい、自分のそのパフォーマンスを見ていただいて、
うん、
である種あなたが例えばパッとこうテレビ出られたりとか、
はい、
なんかの表紙に舞台にドンと出た時に、はい、あれあの人みたいなことになればね、
そうですね、
一挙にその人たちがもうファンになってくださったりとか、
はい、もうそれを願って、
ユーザーとして捉えてくれるってことだから、
はい、
からあの人売り方が上手だったんだわとか、あの時にまんまと買わされちゃったんだわみたいなことあったとしてもしめしめだもんね。
いやもうしめしめです、もう狙い通りです。そしたらもう
ねえ、はい、あそういう楽しみがあるから、はい、あの要するにそういうことをやってても、はい、全然またその面白みもあるし、はい、またそのめげたりっていうことはまああるんでしょうけども、要するにその仕事としては楽しい、
まあ、楽しいですね、
わけだし、はい、全くそこのなんていうのかな、門外観というか、はい、違うところでやってるっていう意識でもないわけだよね、
はい、
むしろそういう自分の肥やしにするっていうか鍛える場所みたいな、
はい、もうそのつもりでやってます。
なるほどね、はい、はあ、そういった意味ではまあ前田さんも どっかで鍛えておいでなんだね。
そうですね、彼女もおそらくそうだと思います。
ぜひなんかそのガールズトークに潜入というか隠し撮りさせていただいて、そのなんていうかな、鍛えておいでのような状況のお話をするわけでしょ。
当然しますね。あ、まずお互いどうよから始ま
ってどうなのみたいなね、
はい、
あなるほどね、
はい、
ちょっとまた話しますけど、そういう同様つながりで言うと、はい、お笑い芸人やってらっしゃる、はい、あのグラップラ高橋さんって言って猪木のモノマネやる方と、ほうほうほう、あと、ちょっとお名前ちょっと失礼してしまったんですけど、
はい、
あこっちのモノマネしてる方も忘れちゃったな。前略道の彼方からの
あの
人の兄貴って
兄貴いるじゃん、相川翔さん、
相川さんモノマネやる方がおいでなんだけど、うん、モノマネやる方だけにその方もアントニー猪木さんとかやっぱやるらしいのよ。
あ
それと2人お友達なわけ。
あそうなんですか。
そのグラプラ高橋さんと申したかったのね、
はい、
お名前忘れてごめんなさい、聞いてたのね、その方同士でこう電話でさっきのあなたと 前田さんのどうよみたいなことのご挨拶がまず、はい、元気ですかって入るんだってで向こうも元気ですよって
あもう
ずっと30分ぐらいそんなやり取りしてから
長
っそれでいやーこの前の仕事営業でさみたいな話になってくるんだって。
あーでも似たようなもんかもしれませんね。
あーなんだ
お互い決まり事の挨拶から始まってみたいな。
あーぜひその辺伺ってみたいもんですけども、まあそんな話でね、はい、私たちの方が今話長くなってるから
あーどうもすいません、
ね、番組的にじゃあサクサクとそんな話もね楽しみにしていただきながら始めてまいりましょう、はい、いつものさままんこと、はい、キーボー伊藤と
西尾ゆり子の
学大
FM。
はい、そんなことで本日も始まりました。楽しくなりそうな楽しくなりそうな放送でございますけどね、西尾さんとお送りしてまいります、学大 FM。 さあでも、うん、大丈夫、
はい、
お天気も今日は良くてね。
そうですね、
だんだんこうやっぱり春めいてきてる感じがあるんですけども、
はい、
西尾さん的にはそういう春夏秋冬やりますけど、まあまあ私なんかはもう寒いのは本当に苦手なんで、暖かいのに越したことないんですが、
はい、
どうなんでしょうね。
私的にはですね、この肉体を抱えておりますので、暑い夏はもう本当に死にそうで勘弁してくれっていう感じですかね。
苦手な方ですか。
もうダメです。
あれご出身どちらでしたっけ。
あ全然東京なんですけども。
あそうかそうか、
はい、
あ
もうむしろ寒い方がなんか全然へっちゃらな感じですかね。
あそうなんです。花粉症とかは
あのアレルギーがあるので、やっぱ季節の変わり目はちょっと弱いですね、
うん、
やっぱり。
そうなんだ。全然何でも濃いみたいな感じだ
よね。はい。
ああそうなのね。はいはいはい。でもそんなにそのなんていうかな、
はい、
めちゃくちゃどこが具合悪いとか、もう立ってるのも大変ってことはないですね。
そこまではないですけども、はい、先週ぐらいに、うん、やっぱもう一日中くしゃみが止まらなくても。ラーメン売りながらもうずっとくしゃみと鼻水垂らして、もうひどい日が一日ありましたね。
買いたくねえなそこで。
いやもう本当自分でもやんなるぐらいも大変だったんですけどね。
あ本当、
はい、
私昔吉野家で牛丼食べに行った時に、
はい、
コンコンコンコンしてるあのなんていう従業員の方がいて、
はい、
で目の前で見てるのだからその よそるのにも牛を入れるにもご飯よそるにもコンコンコンコンやってるんですよ。
マスクしてなかったんですよ。
だから俺もう怒っちゃって
やめてよっていう話
です。そうですよ、だからお前、まあ、マスクかなんかしろよバカ野郎って言って怒ったことあったんだけど。
いやでもそれやっぱ飲食店に勤めるものはもうそうしなきゃダメですよね。
あなたどうしてたら大丈夫
いや私こそマスクしてなかったんですけど、いやでも後半でもうダメだと思ってマスクをもらって、
あ、考えない、
かー
あそうだよね。でもまあ春先はねいろいろそういったことがありますんで、はい、気をつけながらねまあまあお送りしてまいりましょう。
はい、
本日はね、とにかく西尾さん的に初めてということなんで、落ち着いてね、
はい、
特にまあ、 お気楽に、
はい、
段取りも分かっておいででしょうから、
はい、
ぼちぼち参りましょう。
はい、
そんなこんなで本日の書き込んでるの紹介からね、ご案内してまいります。ご無沙汰しておりますという形でミキプロダクションは小洗い亮さん、その節は大変お世話になりました。まだまだ余震が続いておりますが大事はないでしょうか、こんな自分に恐縮ですが来月末にまた舞台に立たせていただくことになったので、ご告知させてくださいと。今回初の時代物で、しかも関ヶ原が舞台ということでですね、周りに歴史好きさんなどいらしたらおすすめしていただけると助かります。どうぞよろしくお願いします。劇団6番シート2011年春公演関ヶ原でダンス、5月25日水曜日から29日日曜日、注意としまして、小洗い亮さんね、小洗いさんはダブルキャストなので、しずく、漢字でしずくの会に出演されます。劇場の方が吉祥寺シアター、料金が前売り券、3800円、当日券4200円、額割が2500円といったところですね。こちらは前回、って言いましょうか、以前にですね学芸府にご出演いただきましたミキプロダクションの小洗い亮さんという女性の方なんですよね。亮さん、
あ、そうなんですか、はいはい、男性の方かと思ってました、
女性の方
あ
の、
まあ、
ミキプロダクションさん結構ね、なんだっけな、そうそうそうそう、多分間違いがなければ、
はい、
あなたぐらいのキャリアだと方だとどうかな、長戸博之さんとかね、男優の大御所ですよ、あと、まあ、栗田貫一さんとかね、ブーマーさんとかもそうだったのかな、
あら、
あの辺のそういう方が所属の、まあまあこいちゃなんですけども、中堅っていうかまあね、うん、その辺のプロダクションで頑張っておいでの方で、お芝居も私一度拝見したんですけども、
はい、
頑張っておいででしたよ。
うん、
まだまだお若いんでね、
あ、
あれですけども、でも本当にそういった形でね楽屋風に出ていただいて、またこれ通じてね、
はい、
でまたご案内いただくのは大変ありがたいなというふうに思ってるんですけども、さあ、それこそ西尾さん舞台女優ということで、
はい、
こういったメッセージご覧になっていかがですか。
そうですね、うん、あ、やるんだ羨ましい的な今年の私からすると
やっぱりね、
はい、
まあ、言ってもラーメンだとか餃子売ってるよりはね、舞台で行けた方がね、まあ、
それは当然
それはやっぱり、ね、
一番それがしたいことなので、ね、
はい、そうかそうか。でもどうなんですかここのところそういう、前後舞台っていうのは今のところ、は
い、いや
一番最後はいつだったの。
一番最後は去年の12月ですかね、
うん、
はい、
えらい顔して映ってたんだけどあれ何だったんだろうな、
いやいや、もしやしてあの白塗りですか。もしかして
白塗りではなかったけどなんかいろいろだから、ここにお出かけいただくのに、前もってね、ネット検索させていただいたら、
はい、
なんか上をこう見上げちゃって、
はい、
なんかこんなになってるこうのが出てて、あ、偉い人来るんだなと見てたんだけど何だったんだろう。
あれ、
あと頭巾かぶってるのもなんかあったかな。
あ、それはもしかしてあれかな、うん、あ、分かりました、あの、うん、軍曹と私だ
軍曹と私っていうの、
はい、
それはどんなお芝居だったの。
戦争の、うんうん、あの時代の話で、
まさしくって感じだよね、
はい、あの子供からおばあちゃんまでやった
やつの時の、あ、言ってたね、はいはい、でもそれは何コメディも入るっていうかコメディ的な、
私の存在がもうコメディ、
知らないかも知らんけど、お芝居のシナリオ自体のこと、
シナリオ自体はもちろんシリアスですよ、
う
ん、
あ、そうなのね、
はい、いやでもシリアスな中にあのへんてこなキャラクターがもう横からポコポコ出てきて
っていうか前編ね、それこそ吉本新喜劇みたいに、はい、全くその、お笑いっていうのもあるでしょうし、まあ、先ほどあなたが言われたみたいにシリアスの中にポツポツとお笑い混ぜてくるみたいなのもあるからという意味で確認させていただいたんだけど、その中の存在自体がま
あ
バラエティっていうかお笑いっていうか、
そうですね、
ありがたい人だねでもね、いやいや、もうだって一番いいじゃないですか。
いや、もう一番おいしいところですよ私的には
もう出落ちみたいな、
はい、
あったね、そんな話。そう、ね、それが白塗りか。
あ、いえ、
あ、ベイビーのやつ。
そうです。
あれ、ベイビーなんて言ったっけ、
なって、
ベイ、赤ちゃんの。
あ、そうそうそう、こんなでっかい赤ん坊いるかみたいな。
名前、なんか、そういう特定の名前ってなかったんだっけ。
それはないです。
ないんだ。うん、豆腐小僧みたいなのが今流行ってんじゃん。
いやいや、豆腐小僧的な、いやいや、そんなんじゃなくて。
なくて。
いや、普通にもちろん役名はありますけど、うんうん、別にもういたって普通のシンプルな名前で。
ああ、
はい、
それはまあね、これで、ちょっと、
あー、
赤ちゃんで出てこられたらね。
あれはいけませんよね、やっぱり。
うん、いけませんっていうか、本人的には美味しかったと。
はい。
いうことでね。
そうです。
ああ、なるほど。まあでもやっぱりこういう舞台のね、
はい、
メールいただくたんびに、そういったふうに思うんだけど、なかなかその縦のねつながりとかあるけど、その例えばそのなんだろう、ミキプロダクションだったり、うん、サンダーだったり、グローバリゼーションプロダクション、前田さんのところの
グローリースタイル
プロモーションとかさんとかね、うん、まあまあそのいろいろ東京ハンバーグさんとかいろいろ劇団の方お越しになるんだけど、うん、横のつながりって比較的ないので。
そうですね、
ね、うん、だからまあなんとなく学 F を通じて参加していただいている方はたくさんそういうアクターアクトレスの方おいでなんで、うん、なんか横のつながりでこう、コミュニケーション取っていただいたりとか、
はい、
もっとこう広がりができないかなっていうふうに思ったりしてるんですけどね。
そうですね、それができたら本当にいいと思います ね、
ね、うん、うん、だからまあ本当にそういった形でのこうご提案をどんどん、させていただきたいんだけど、西尾さんの方からね、はい、まあ、それは専門のジャンルなんで、っていうかもうそちらのプロの方ですから、
はい、
いろいろとそういうまたアドバイスとかね、なんていうかな、アイディアっていうのをどんどんいただければなというふうに思ってますんでね、はい、それも含めてお願いできればというふうに思いますね。はい、はい、続いて、
はい、伊藤様、
はい、
デイリーワーク
神
戸さん、
はい、
はい、健康の結果が良くて良かったですね。
ありがとうございます。
安心しました、うん、やはり伊藤さんが元気でいてくれないと私自身の羅針盤の水平が保てなくなりそうな気がします、
うん、
ただ元気が良すぎるとこれはこれで羅針盤の水平が傾いてしまいますが、
あ、そうですか。
それもまた刺激になっていいものです。
あ、
今まで同様元気よく活躍してくださいと。
はい、どうもありがとうございます。まあ、これはもうデイリーワーク神戸さんと言いまして、私のことをずっと、まあ、要するにビデオ屋さんなんですよ。
あの
映像をやっておいでの方でね、はいはい、もうそれこそ何年ぐらいですか、お付き合いなのかな、29でニューヨーク行って帰ってきてるからだから、もう20数年ぐらいになりますね。ずっと私のことを撮り続けてくださってて、
はい、
でもし、お時間があるときでしたら、学F のそれぞれのパーソナリティの、はい、セルフアナウンスしてたりとか、学F自体を、まあ、要するにインフォメーションしているような、うん、YouTube 化された画像がたくさん出てますんで、
はいはい、そうなんです
か。それをご覧になっていただくと、その神戸さんが撮ってくれた映像なんで、ぜひ一度ご覧になっていただければ
、
はい、噂の前田さんも出てますから、
はい、じゃあ要チェックで、
ね、
はい、
まあ、だから西尾さんもいつかお願いすることになるかもしれませんけど、
やりたいです
、ね、ぜひぜひ、まあ、そんなことでそのデイリーワークの神戸さんね、はい、まあ、伊藤さん元気でいてくださいそれはそれで元気良すぎると困るみたいな話ですけど、
ね、加減よくっていうことですかね、
困らせてやるみたいなそこら辺はね、まあまあそういった意味で天の弱ですから、
はい、
まあ、でもそのぐらいの勢いと元気で ね、
そうですね、
こういう時期ですから、
はい、
また、逆にねどんどんそういった風にしてこう、まあ、エネルギッシュに、お届けできればなというふうに思っておりますけどね。今後とも、まあ、神戸さんよろしくお願いします。さあ続きましてこれも私関係なんですけども、さんま先生、さんま先生やわね、
先生って、
ね、陰で何言われてるか分かんないけどまあお世話になっております。そうしましたら、一度さんま先生含め友人と4人でお会いできればと思います。そこで今回の趣旨をさんま先生から現状や今後の展望などをご直接ご説明いただき、改めて協力してくれそうかその場で確認しミーティングできればと思います。取り急ぎよろしくお願いします。これプライベートな内容なんで、ま、全く何なんだか意味は分からないと思いますけど、4人でお会いできればというのはですね、
はい、
これはバイオリンの坂本氏から、いただいたものなんですけども、バイオリンっていうの奏者だけに、まあ、私と一緒にこうコンビで、
はい、
やらさせてもらってるんですけども、こちらのインファームさんでも去年の学大、学F文化祭で演奏させていただいて、まあ、それ以前からのお付き合いには違いないんですけども、
はい、
要するにその彼とまた違ったプロジェクトでね、もちろん音楽に、関与したっていうか、関わったプロジェクトなんですけども、新しくちょっとこう新規がね、
はい、
そういったものを立ち上げてどんどん やっていこうじゃないかというふうなことで、まあ、彼にいろいろと打診したところ、やはりお仲間がね、
はい、
そこのバイオリン奏者だけに、まあ、ピアノの方がおいでだったりとか、
うん、
何それやっておいでの方がおいでだったりとか、まあ、マニピュレーターっていうかそのサウンドをね、まあ、コーディネートするコンポーザーの方がたくさんおいでだったりするんで、
はい、
そういったことでさ彼らに集まっていただいて、その新しいプロジェクトについて、まあ、さんま先生の方から説明してくださいと、うん、そしたら一緒に協力してくれたら彼らも多分協力してくれると思いますからみたいなお話なわけですよね。それもまあちょっとこうカラオケに関した、
カラオケ
に関したビジネス、
ビジネスですか。
ビジネスって何で黙ってんねんの。
ビジネス。
ビジネスでいいから。ビジネスだから。
ビジネスですね。
そんな、はい、そんだって俺も黙ってんねん。
いやいや。されましたね、今。
だから、
はい、
あなた江戸っ子だよね、大体。
そうですよ。
で、また器用に黙るね、あんたも。
はい。
いや、だから、あれですよ。カラオケの、もうそれこそ、これでどうなんですかね、私らが25、四半世紀ぐらいなんじゃないですか、カラオケ。たぶん24、5の頃から本格的にカラオケのシーンが始まったんだと思うんですよね。
あ
だとすると、もうちょ、はい、それからその、昔はハチトラですからね、ご存知かどうかは知りませんけど、あの、ハチトラっつって、ちっちゃなこう、なんて、どう言ったらいいのかな、ボックスみたいな。
はいはい、
DVD みたいな、昔のですよ、はい、あれをガチャッとこう差し込んでみたいな、そんなだったんですよ、ね、それからだんだんレーザーディスクになったりとか、うん、で今はもうなん通信でしょ、
もう通信です、
そうなんですよ、うん、だからそれで、まあ、本当に四半世紀25年ぐらいにはなると思うんですけど、うん、ここへ来てね、やはりもうもっと今それこそもう新機軸って言いますか、イノベーションでどんどんそういう技術革新が起こっている中で、今のままでっていうことではなかろうかと思ってますし、どんどんまたそういうのを変えていかなきゃいけないんじゃないかなと思って、そういうのを今ちょっとこう、自分でその、アイデア出して、
はい、
でチャレンジしていこうじゃないかなというふうに思ってるわけですよ。どうですかご自身的にカラオケなんか、それこそ前田さんと一緒に行かれたりするんでしょ。
カラオケはもうとにかく彼女と行ったらもう止めどなく止めどなくやっちゃうのでね、もう
それこそ、朝までコースで、
そうですね、
でもなんだ越冬つばめみたいな歌い上げちゃうみたいない
や
バラエティ歌ってる
いやいやいや前田さんはですね、
2人でピーハラピーハラってやってんじゃ
ない
の。
いやそんなこと、いやでも前田さんはあの人はアニメソングがお得意なんで、
アニメのね、彼女の、はい、アニメは僕も一度拝聴したことあります。
お箱ですから。
すごいよね、でもね、はい、やっぱり本格的な歌声ですよね。
いやもうさすがだなと思うんです
けど。あなたの場合はどうなんですか。
私はですね、なんでしょうね。
お芝居やってるだけにさ、それこそミュージカルだとかね、ああいうのはやっぱり歌えないと具合悪いでしょ。
まあそうですね、歌は好きですけれど、多分ミュージカルで歌うのと、そのいわゆるカラオケで歌うのとは多分その歌い方が違うというか、舞台で歌うと私とてもなんかあまりお上手じゃないみたいなんですね。それよそ様から聞くとカラオケはなんとなくうまく聞こえるじゃないですか。
ああそうなんだ、うん、でもそういった欲とかそういうのないの。
いや、
まあ、とりあえず自分でしても、前田さんもそういう歌手デビューとかね、ご自身の CD こう発売されたりするじゃないですか、西尾さんの場合はそういうことない。
私そうですね、まあ、昔にその歌手になりたいなんてそのなんですか、あの学校の文集みたいなので、
はいはいはい、
うっかり書いたことがありますけど、
ろろろろ、
でもそれはそれっきりでしたね。
スター誕生みたいなね、オーディションにこう出てみたいとかそういうこともなく
なかったですね。なぜかね、うん、でも友達とその家の中でわーいなんて一生懸命カラオケ歌って、
うん、例えばどんなの歌うの。
あの頃は何でしょうね。
あの頃じゃなくてもいいです。今ですか。今カラオケに行くと、
今カラオケ行ったら
聖子ちゃん世代なんだっけ。
そうですね、
アキナとか、
はい、聖子ちゃん、アキナちゃん、
うん、
そうですね、あでもなぜかあのメモリーグラスなんか歌っちゃったりして。
ああ、はいはい、面白い面白い。水割りをくださいよね。
そうそう、私あれ大好きで、あれはよく歌
ってます。なんなんだろう
な、なんでなんでしょうね
ただ酒が飲みたいだけだよね
いやそうとも言いますけど、
本当に水割りをくださいって言ってねあれちょっと替え歌に出てて面白かったね。あのカラオケじゃなくてなんだっけ、あのさんまさんの、
はい、
カラオケテレビに、あのカラオ芸能人替え歌コンテストみたいなの今 あるじゃないですか。ご存知かどうか分かんないけど、あるんですよ、それで出てきていきなりあのかかちょっとお名前忘れちゃったけど、うん、私でも一応お目にかかったことあると思うね、多分ね。あのど取り扱いかどっかで一緒に飲んだことあると思うんですよもう昔の話なんだけどね
、
あのなんだっけ、ほらあのムキムキのマッチョのエンゼル体操とか やってたお兄さんとかも一緒にお仲間で、
あらそうなんですか、
うん、多分一緒に飲んだことあると思うんだけど、その割には には名前忘れちゃってあの恐縮なんだけど、あの方がそういうふうに出てきていきなり、うん、フレーズがほら水割りをくださいなのに、うん、水割りが嫌いでって言ったみんなどっかいきなり水割りが嫌いで何年隠してたんだみたい
ななぜ今なんだみたいな、
なぜ今なんだみたいなあれは大爆笑でしたね。
あ、
まあまあだからそういった意味で言うとね、はい、カラオケで今は私の中ではねそういったお友達を集めていろいろやろうとしてるんで、はい、まあ、もしそういった意味ではユーザー的な立場でいろいろとそのまた西尾さんにもね、
はい、
違った角度からアイデアをいただいたりとか、はい、またその逆にスタッフとして参加していただくのもやぶさかではございませんので、ぜひその段にはよろしくお願いしたいと思います。
はい、
はい、続いて、
はい、ご冥福を祈りましょう。樋口明さんですかね。はい、はい、ゆうべ仕事先から戻る電車の中で、
うん、
全キャン連、
全キャン連
かっこ、うん、今は日本キャンディーズ協会、
はい、
からのメールで訃報を知りました。
うん、
俺はランちゃんファンだけど、うん、いつかは復活ライブがあることを期待していたので、うん、とても残念です。日キャン協、
日キャン協、
日キャン協、また言いにくい
ですね。日本キャンディーズ協会ぐらいのことじゃないですか。
あ、そういうことですね。うん、はい、では、一口2000円で合同協会、備える花ですね、
うん、
をするそうで、早速今日振り込みました。
おお、もう振り込んだんだ。
早いですね。
すごいね、やっぱり
ファン層にも駆けつけるつもりです。
ああ、やってましたね。そういえば昨日がお通夜、
ね、
今日は本葬だったんじゃないですか。
そうですね、昨日。あ、そうですね。
それか、まあ、うん、おとついが、お通夜で、
はい、
昨日があの告別式だったのかな。
はい、
いやだからまあ、それこそもマスターとね今日も始まる前にそんなお話してたんだけど、私らの頃にしてみれば本当にアイドル中のアイドルでしたからね。
はい、
まあまあ申し上げても、私もランちゃんファンだったんですけども、
あら、まあ、
でも最初はね、
うん、
やっぱりスーちゃんでしたよ。
うん、
あのマスターもろスーちゃんだった。もろスーちゃんだった。
あらららら。
そりゃこれは答えるでしょうね、やっぱり心の中では何かこうぽっかり穴が開くというか。
いや本当ですね。私あの昨日ですね、
はい、
あの西荻 の, あの行きつけのお店でちょっと飲み行ったんですけども。
何、毎日飲んでんじゃない
の。いやいやいや、まあ、かと久しぶりだった
で、明日は明日でまた前田さんとガールで飲むんでしょ。
常々飲んでます
けど、
まあまあそれはいいとしてですよ。その飲み行ったお店で、あの後から来たお客さんが妙に沈んでるんですよ。
俺も
何を沈んでるのかなと思ったら、
うん、
スーちゃん死んじゃったねつって、なんかもうとてもなんか悲しんでて、
もうボソッと、
はい、でその人はもうそのスーちゃんと同い年だっていうんで、またなおさらそれでもうガクンときてましたね。
やっぱあるでしょうな、そこはね。
はい、
あなた自身はでもやっぱそういう世代じゃないから。
私はちょっと残念ながらそのキャンディーズの後でピンクレディー
からなので。ピンクレディー世代なんだ。
はい、
あ、なるほどね。
はい、
でも改めて本当に、まあ、まだランちゃんとね、ミキちゃんが存命ですから、
うん、
今キャンディーズをそういうふうにして語るっていうのは、
うん、
むしろもったいないっていうか、
うん、
まあ、スーちゃんには申し訳ないですけどね、まだその時期じゃないとは思うんですけど、
まあ、そうですよね。
ただやはり、まあ、今回そういうことがあって、うん、キャンディーズのそういったものの歴史っていうか、
うん、
まあ、業績みたいなものをこう、回想してみると、
はい、
やっぱり日本のアイドル史を、本当にこう華やかしく、
そうですね、
うん、あの彩ったというか、もう1ページも100ページも飾ったというふうな大きな、
はい、
あの存在だったんだなっていう印象しか出てこないですね。
そうですね。
だからあのザ・ベスト10なんかがね、
はい、
あの TBS やってましたけど、
うん、
要するに彼女たちは引退しちゃったじゃないですか。
そうですね、あの普通の女の子に戻りたい、
戻りたい
でしたっけ。
だとすると、うん、あの微笑み返しっていう最後の曲が、
はい、
要するに最後の曲なので、もうああいう番組にはネバー出てこないわけですよね。
そうですね、もう
そのことによって、ね、うん、10週だかなんだか1位の人が出てこないのにずっと1位だったっていうのをあの改めて知って、そうだったそうだったと思ったけど、番組的にはこんな大変なことないですよ。
いや ですよね。
だって言っちゃなんだけど、まあまあ例えば、まあ、ちょっとね、あの例えたくもないですけど、いやいやいや、あえて例えさせていただくと、
はい、
西尾さんが学芸部ナンバーワンのサブパーとしての人気の、まあ、そういうディスクジョッキーだとするじゃないですか。
はい、
毎週あなた来ないのに、
うん、
毎週あなたへのリクエストがガンガン押し寄せてくるみたいなもんだからね。
あ、まあ、まあそういうことですよね。
西尾出せっつって
、はい、
とか西尾のなんかこうあのちょっとこうアドバルバルーンフバルーンマンのこうなんかそういうギャグがあったらそれやれみたいな、
それをやってくれみたいなね、うん、
これ番組として大変ですよこれ。
いやー収集つかない
ですよね。やりにくいでしょ。
いや
マジ1位ですよ、
うん、
あの2位とか3位が来ないんじゃないんだから、
うん、1位が来なきゃ
てっぺんが来ないんだから、うん、だってっぺん取る人のために番組やってるみたいなもんじゃない、
うん、なのにそれが出てこないとなったらもうね、
うん、10周とかですよ。
10周ってめちゃくちゃ長いですね。それ
長いですよ。
あら
でもだからファンもあれむしろそうやってこの野郎と思ったんだろうね。
いや意地でも
意地でもこの野郎ましてピンクレディさんを抑えてたからね。
そうね、
あの当時だってピンクレディさんがいたせいで、うん、まあ、私なんかどっちかというと本当に好きなのは私は桜田淳子ファンなんですけど、まあ淳子、はい、ちゃんはねランキングとかに出ることも少なかったですけど、うん、要するに桃江ちゃんがいたわけですよ。
まあ、またそう、まあ、そうですよね。
だから桃江ちゃんは出る曲全部2位なわけですよ。
ああ1位に行けず。
なぜかってピンクレディがもう冠にいるから、
うん、
そういった意味で言うと、まあ、そこをね、
うん、
もう押してでもキャンディーズが1位取るというわけですから、
うん、
これはそういった部分で言うと昔の、まあ、本当に話昔の話で恐縮ですけどレコード大賞で言うと、はい、まあ、ゴッパチ戦争みたいなね。
ゴッパチ戦争
五木ひろしと八代亜紀がどっちがレコード大賞を取るかみたい な、いや戦略的にはそういうものがあったりとか、うん、まあ、ファン心理の中にもそれに近いものがあったんじゃないかなと思わせる。だからそれが一つのエネルギーになってたんじゃないですかね。
あ、まあ、そうですよね。
それぐらいすごかったわけですよ。
は
あ。だからこれはね、私なんかこの樋口さんがね、こうやってメールをしてくれて、これもまたこいつっていうか樋口さんが、はい、俺同級生なんですよ。
ああそうなん
だ。だからもう思いはそういった部分で同じですよね。
あです
ね。でだから彼なんかすっごいそういう意味じゃ全キャネに入ってますからね。またこれ
あらまたこれ、まあ
でね、でこの去年じゃなく何年か前にね、全キャネが武道館じゃなくて東京ドームだからなくてどっかで集まって、あ東京ドームかな、要するに要するに1万5000円かなんかの会費出してフィルムですよ。本人来ないですよ。これで集まってテープ投げて、それでみんなでそのキャンディーズの何十周年をお祝いするみたいなイベントをやった時に行ってるんですよ、こいつ。
いや
こいつたちだけど、彼は。
強者ですね。
いや、もうそれだけですごいでしょ。
いや、だって本人来ない、フィルムだけでよくそこまで情熱を傾けられるっていう話ですね。
ですよね。
うん、
そのエネルギーたるもや、もう本当に全キャン連っていうのがいかにすごいかっていうのが、それだけでよくわかりますよね。
全キャン連なんて私、今日初めて聞きましたけど。
今日初めてですか。全、
はい、
キャン連はもう有名ですよ。
そうなん
ですか。こういうアイドル界の世界って言いましょうかね。で、またそういうのは他にないから、こんだけ組織だった形でやってるのが。
だって聞いたことない
ですよ、うん。全国に、そうでしょ。だって全国に言うと何万人っているわけでしょ、
はい、
下手したら何十万人とか
ですよね、
うん、そういう人たちが集まって応援してたんですから、すごいですよね。この話してると今日もう番組ほとんど
それ全部費やしちゃう、
終わっちゃうぐらいの勢いなんで、だから今日樋口呼ばなかった。
ああ呼んじゃったらえらいこと
だ。いや考えてないよ。もうそういう話題でね、
う
こう番組的にはほらそういう意味では、まあ、リアルタイムって言ったら失礼だけども、まあ、そういう話題を持ってくるっていうのはメディアとしては本来的じゃないですか。一番王道なんで。ただやつが来るとこれちょっと番組3本撮りぐらいしても足らんかなみたいな勢いだったんで、まあ彼にはちょっとお声かけさせていただかなかったんですけども、でもまあ本当にそういった意味ではね、本当にこ、まあ、あのメッセージもね、心打たれるような被災者の方は、自分がまあそういう病身でありながら被災者の方をこう気遣うようなね、そういう人間性みたいなものも出ててね、あのいかにも残念でしたけども、まあそういった部分では本当にご冥福をお祈りするしかないんですけども、ただまあメディア的に残された者たちはね、私はなんかそれこそもう使用抹殺ではありますけども、やっぱり残ったものでそういうあの芸能界とか、そういう、まあ、なんですか、メディアのね世界で頑張れる人たちはどんどん頑張っていかなきゃいけないなと思いますし、まあカラオケでどんどん歌ってあげるのも一つ
の
なんじゃないかと思いますんでね、まあ、前田さんと一緒に、
あじゃあ明日にでもね、
一人足りないから私参りましょうか。
あれ
微笑み返しみたいな、
微笑み返し
ね、
いやいやいや、
まあまあどんどんそういった風にしてね、彼女のことをだから記憶に留めるということが一番大事なことなんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあまあとりあえずそういった意味でご冥福をお祈りしつつ、次はですね営業日のお知らせをさせていただきます。おでんバーニーアップ アップというお店なんですけど、基本的には、鈴木加古、加える子供&マネージャーの梅林亮さんからいただいてますね。ゴールデンウィーク中の営業は5月2日は通常営業、4月29、30、5月1日、3日、4日、5日はお休みとさせていただきます。土曜日の営業について不定休とし、ご宴会やイベント開催日のみ営業とさせていただきます。東北茨城の日本酒も続々入荷しております、皆様のご来店をお待ちしております。小さなお店ですので、ご来店の際には事前にご予約くださいまして、港区新橋 4-19-3 王子ビル2階、電話番号ファックスが 03-3578-3336、03-3578-3336 と、まあ、これは、まあ、私のお仲間って言いましょう、お友達の、梅林亮さんがマネージャーをやってて、でその鈴木加古さんっていう、ママをね、手伝っておいたんですけど、新橋のお店なんですよ。で、まあ、一度私もお伺いしてて、お伺いしてきまして、はい、まあ、お店の様子も伺ってるんですけども、カウンターがこうあってですね、はい、でボックス席がまあ2つか3つぐらいの本当に小さなお店なんですけど、うん、でもまあ、なんて言うんでしょうね、新橋界隈で お父さんがね、ちょっとこういっぱい引っ掛けていくには、うん、ちょうどいい感じのおでん屋、
あ、おでん屋さんですね、
おでん屋さん、カウンターバーのおでん屋さん、ちょっとおしゃれなおでん屋さん。ところが1個変わってんのが、
はい、
従業員のお姉ちゃんが、
はい、
バニーちゃん、
あ、それでバーニーなんですか。
そう。
ああ。
で、お嬢が尻尾つけて耳つけているみたいな。
いや、それちょっと見栄え悪いですね。残念ながら。ちょっとそれお客さんいなくなっちゃうなんて。
でも、まあ、ね。そういうマニアな人は。
ああ。マニアですか。
いやいや、だから、まあ、そういうお店なんですよ。
はい。
だから、あれですよ。でも、それだけに、彼は話題作りがすごく上手な人で、マネージャーのこの梅林さんって人がね。だもんだから、あれですよ、テレビとかも、収録があったりとか、
はい、
あと雑誌とかもね、結構取り上げたりなんかしてて、結構頑張っておいでなんで、
はい、
ぜひ、まあ、興味と関心がおありの方はね、
はい、
おでんバーニーアップさんにお出かけになっていただければと思いますし、
はい、
で私が伺ったのは、ただ単にそのオープンして友達だから行ったっていうだけじゃなくて、そこのお店でなんと、俺らも FM 局やりたいんだと、コミュニティ FM を。で、またその通っていくところにその新幹線だとか JR の走っていくのが見えるんですよ。
あ、見えるところなんですか。
はい。ビルの2階だもんだから。
ああ、なるほどね。
で、新橋だけにほら、来て、来て、新橋をじゃないけども、はいはい、本当に駅のそういったことで、電車が行き来するのが見えるんですよね。
はい。
そこで、なんか、バーニーちゃんが、なんか、ディスクジョッキーやってたおかしいと思わんみたいな話で。
かなりやばいですよね。
俺が、結局ほら、私はね、うん、屋上パフォーマンスやってたことを彼ら知ってるもんだから、
はい、
そういう訴求効果も交えて、うん、伊藤さんにちょっとアイデアもらえないんだけど、もらえないだろうかとか、
うん、
ある種そういう、こう、コミュニティ FM の、なんていうんですか、解説というか、立ち上げ方を享受してもらいたいみたいなことで言ってきたんですよ。
あ、それでですか。
そうなんですよ。だから本当にそういった意味で言うと、うん、今コミ、まあ、こういった状況もあってね、
はい、
まあ、震災の影響もあって、要するにメディア的な部分で言うと、大手のメディアさんも確かにそれはもう要するに情報ツールとしては大事にして、
うん、
なんていうんですか、そういうユーザーっていうか、
はい、
利用者の方は要するに希求されるというか求めてて、うんうんうん、で大事な媒体には違いないんですけど、毎度言うように地域型のそういう密着型のコミュニティじゃないと情報提供できないような、そういう、まあ、マキシマムながら、
はい、
本当にコアな情報ってあるでしょ。
そうですね。もうで
そこが、ね、はい、やっぱり注目されてるらしいのよ。
あ、
うん、だから大きな放送局さんは、はい、やっぱり大きな放送局さんならではの放送はやるんですけど、絶対必要だと思うんですよ。そんなこともあるんでしょうけど、やっぱりその例えば目黒区で震災があったら、ここそこの、うん、ひもや公園のここに逃げなさいとか、
あ、まあ、そうですね、そこに、まあ、地域ならでは
の
ね、
そうそうそう、うん、でここの高板の方に行くと水が出ますよとか、
うん、
でお手洗いはここが壊れてないからここを使いなさいみたいなことっていうのは、うん、まあ言っちゃなんですけど、日本放送とか TBS でやらないでしょ。
いや、やれませんよね。そんなことやったら切りないっていうか、
切りないでしょ、
ね、う
ん、
はい、
でむしろそれやったら、なんで なんだみたいな話になっちゃわないとも限らないし、で、そこら辺が今そのテレビの世界でも問題視されているというか、はい、あの話題になっているというのはその辺ですよね。
そうですね、うん、
あのニコニコ動画でそういうこうコアな情報発信するのよ。例えば、まあ、民主党の小沢さんはもうニコ動しか出ないとかね、うん、それでその ポピュリズムで言うと ポピュリズムっていうのかな、ポピュラーな方で言うと、うん、そのメディアに出てる方の方は、うん、それは要約されてはいるけど、まあどう言ったらいいのかな、本当にありきたりな発言とかどっかで聞いたぞみたいなことしか返ってこないと、うん、そういった意味で言うとやっぱりコアな情報をたっぷりと、あの、はい、本当に知りたいと思う人たちが聞く、
ね、
あの情報ツールと、うんうん、そうじゃないツールとかも今ちょっとこう枝葉が分かれてきたというか明らかになってきた、
明らかになってますね。
そうそうそう、だからそれはもう本当にこう吉本だとか、はい、そういう松竹だとかお笑い芸人で、まあ、本当にこうメジャーどころの、ね、お笑いを求める方もいれば、
はい、
むしろそのこういうマイナーで、うん、脆弱な放送局ではあるけど、俺はやっぱり西尾だなみたいなね
そんな風に思ってくださる方がいればね、
いやそうなっていくようにまたしていかなきゃいけない。
いやいや、もちろんもうそうしていきたいですよ。
西尾じゃねみたいな西尾ほどマニアない
やもうマニア受けでも何でもいいんで、なんかこうガーッとこういけたらな
だよね。そういう意味で西尾さんちょっとここでまた一つ頑張っていただいて、
はい、
そういうにマニアックな西尾ファンを増やしていきましょう。
もちろんそうしたいですね。
でずっとマニアのままでそれはあかんやろ。
いやどうなんでし
ょう、ね、いやそこはメジャーに手が届くようにここで頑張っていただくって、
そう
そうそうね、はい、そんな風にしてあの頑張っていきたいと思いますけども、はい、こちらのバニーおでんバーニーアップさんの方もね、ぜひそういうおでんだけとかまたバーだけじゃなくて、
はい、
それから私ちょっと伺ってないんで、うん、その方のラジオの方がどうなったかっていうのをね、ぜひ大いにまた頑張っていただければなというふうに思いますしね、私の方でもまた応援に行かさせていただきたいと思いますよ。はい、はい、続いて、
はい、100日目の奇跡、
はい、
100日間の奇跡、
うん、
サムライ日本プロジェクト総合プロデューサー、うん、
はい、
安藤隆二さん、
はいはい、
この度大先輩の磯部ろうそく店、
うん、
磯部さんが今年の11月11日に作業場と家屋を全焼する火災に見舞われ、
うん、
その後100日間が経ち、
うん、
300年の伝統を受け継ぐ、道具や家財などを喪失する中、前向きにろうそく作りを再開することができたというご報告が動画として発表されました。
なるほど、
よかったら見てください、
はい、
詳しくはウェブで、
はい、多分まあだから侍日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さんのサイトをご覧になると、ウェブ紹介されてるんじゃないかな、画像の方でね紹介されてるんじゃないかと思いますけど、まあだから災害って言っても、うん、地震だけじゃなくてね、こういう火事があったりとか、はい、
うん、
まあ、なんでしょうね、いろいろあるわけですよね。
そうですね、
うん、だからまあ本当に、福島原発の場合はね人災だっていうふうなことで今まあ言われてますけども、
はい、
うん、だから本当にこう寸前尺魔じゃないけどもね、気をつけなきゃいけないっていう部分でいうとどなたに限らずそれはそういうことであって ね、
そうですね、
だけどやはり人間の、どういうのタフネスというか、
はい、
またその希望といったら、まあ、私が申し上げたら僭越にして生意気なようですけども、まあ、この度の東北新幹線の復旧一時でダメになりましたけどね。
あれ
っていうかせっかく通って復旧したとか言ったらまた停電で早速ダメじゃないですか。いやいやいや、そうなんですよ。
そうなんですか。
うん、だけどもそのなんていうのかな、本当にこういった意味で人間の何か力強さとか生命力みたいなのを感じますよね。
そうですね、何は何でもこう這い上がって這い上がってっていうところですよね。
それはもう西尾さんを前にしてるといやまあこう言い方失礼ですけど、いや私だってそうなんですよ。それはこんな格好してもうね10年屋上でやったわけですし、
はい、
でそこからまた7年越しでこうやってラジオやったりするわけですから、
はい、
お前いい加減くたばれよみたいな人も中においでかもしれんけど、そうはいくかみたいなね、
そうはいくかもうとことんまで行こうよっていう、
西尾だって負けちゃいられんぞと。
負けちゃいられませんもう
ね、
はい、
そういった意味でこの被災された方たちとかも、うん、やはりそういったこう頑張りというか踏ん張りをね、
はい、
見せておいでなのが頼もしかったりたくましいなと思わないではいられないわけで、
はい、
こちらのね、まあまあそういう100日間の奇跡というふうなことでね、はい、頑張っておいでのろうそく店の方もおいでなわけですから、はい、ぜひ皆さんもね、そういったことで希望とか、まあ、なんていうんですか、期待みたいなことを失うことなくね、
はい、
頑張って、いければいいんじゃないかなというふうに思いますけどね、
はい、
また頑張っていただきたいと思います。続きましてはこちらスポーツの話題ですけども、蹴る、シュートの蹴るだね、
お
ー、足で蹴る、
はい、
KELU ボリューム9ジャストフライハイ、セパタクロー日本代表のマサさん、公演日2011年5月31日火曜日、時間がオープン18時からスタートは19時、会場は渋谷オーイースト、出演がセパタクロー日本代表チーム、 MCAK 星印、あと DJ に MIKO ミコさんっていうのかな、はい、であとねこれ玉が舞うと書いてね、玉っていうのは球技の球ね、キューブさんって言われるのかな、料金の方が前売りが指定席エキサイティングシート4000円、スタンディングが2500円、ドリンクが別で500円、詳細は蹴るにてということなんですけども、これはわかる、
これは何ですかいや何ですかっていうか、
セパタクローって言って、ね、
セパタクロー
ってスポーツなんですよ、
初耳です。
初耳。
あら、私情報知らないですね。
何を知らないからね。まあ、学校で勉強してくださいよ。いやいや、まあ、それはそれでね、むしろあなたが得意のジャンル、私は知らないことがあると思うんで、はい、その時にまた教えていただきたいと思いますんで、
はい、
知らないんだったらお知らせしますけど、
はい、
バレーボールあるじゃないですか。
はい、
バレーボールってこう手で打ったりとか。まあ、要するにジャンプしてね、
そうですよね、
まあ、腕でこう
受けたり
とか、
はい、
レシーブしたりしますよね、あ、は
い、
受けてって言
いました、
バレーなんだからレシーブぐらい言えよ
出てこなかったです今、は
い、それを、はい、なんと足でやるんですよ、
え、
足で、ね、だからバレーボールを想定してください、ネットがあるんですよ、
はいはいはい、
それでお互いにチームに分かれて、まあ、5名とか6名でやるんだと思うんですけど、はい、それをバレーの競技を、うんうん、トスを投げるのは手、とりあえず手で投げるんですけど、
はい、
足でボーンと打つんですよ。で、それをまた向こうのチームの人は足でレシーブするんですよ。
足でレシーブ。
で、またそれをトスを足で上げて、で、足でアタックしてくるんですよ。
足、いや、そのレシーブとトスは分かりますけど、うん、アタックってでも
だから、手をさ、
はい、
打つのと足でひっくり返ったら、うん、それは同じ、高さなわけですから、
はい、
そのぐらいのネットの高さを想定すれば足で打てなくはないでしょ。
ああ、そういうこと
で、ましてそれジャンプするんだから。
ああ、ジャンプしてね、
できやすいにキックして、だから蹴るよ。
ああ、だから蹴る、うん、ああ、なるほどね。
それをセパタクロって言って、アジアの方で、どこ、はい、タイかどっかのかな。
ああ、でもなんかタイと言われればなんかタイっぽい気がしますね、なんかね、
タイ式ボクシングとあるでしょ、だから足で、
燃えたいとかね、
はい、
そんな感じですね。
そうそうそう、あなた格闘技好きなんだよ、
ね、
それ
ね、そうですね、
そうそう、そんなことなんですよ。でそれもその世界規模で、日本はまだちょっとこう立ち遅れてるぐらい で彼らは日本代表なんですよ。セパタクロー日本代表でしてるでしょ。だからもう本当にナンバーワントップクラスなんですよ。
へ、
で実際タイの方に行って、試合したりしてますしね。
あ、本当ですか。
でもやっぱり5本家強いらしいんですよ。
まあそうですね、なんか身体能力的になんかもう全然もうって感じですよね。
すごいらしいんですよ。でそれを今度まあまあね、だからこの彼も一度ガフエフに来てくださって、ご出演いただいていろいろお話伺ったりとか、うん、このセパタクローの日本のあれを最初に、立ち上げた方、お名前忘れちゃったんですけど、その方は TBS のね、大沢優里さんの番組出てたりとか、結構頑張ってセパタクローを今広げようと、
広げようという
ふうな形で活動しておいでなわけですけども、それのまあ一番若手のね代表格ですよ、マサさんね。本当に今熱心にご案内いただくんで、今回もまあちょっとなかなかねバタバタして伺えるかどうか分かりませんけども、はいはい、大いに頑張っていただきたいなというふうに思いますし、興味と関心がおありの方はね、はい、ぜひまあとりあえずはそのこちらに足を運ぶまでなくても、
はい、
それこそ西尾さん、はい、YouTube で画像がありますから、
あ、そうですね、あ、見なく
ちゃ、ご覧になってください。すっごい迫力ありますよ、
は
い、生で見たらドキも抜かりますよ。
でしょうね、
すごいですもん、だって
びっくりし
ただって手で行くのは圧力ありますけど、足ってほら手の3倍とか5倍とかって言うじゃないですか、キック力って、
うん、すごいと思いますよ。
それでビレシー行くわけですから、
はい、
すごいですね。また顔面でレシーブしちゃったりとか、
いやいや、あたたたた、
すごいですよ。それでこんな顔って、
いやいやいや、なんてことまた
一応怒るんだね。
いやいや、一応、
はい、いやいやいや、まあそんなこんなんでね、マサさん大いに頑張っていただきたいと思いますし、興味と関心が多いの方はお出かけになってください。さあ長くなっちゃいましたけど、最後になりますか。
はい、 慎んで地震災害のお見舞いを申し上げます、はい、幡ヶ谷虫八店主さん、
はい
はい、一日も早い復旧と皆様の健康を心からお祈り申し上げます、
はい、
被災地被災者に心を向けながら自粛ムードで日本経済の元気がなくならないよう頑張っていかなければと感じております、
うん、
食は元気の源、
はい、
ゴールデンウィーク、括弧4月29日から5月7日は、
うん
無休で営業いたします、
はいはい、
ぜひご家族お仲間とお出かけください、
うん、
電話番号0334810164、
うん
電話番号0334810164、
はい、これはどういうことで言いますと幡ヶ谷にですね、虫料理
虫料理
って言ってもあれ昆虫じゃないですよむしろ
、
あの豚とかねお魚をほらこう要するにそのスノコじゃなくてなんじゃない蒸す
あ蒸す、はいはい、
要するにあのおこわを蒸すようなね
うん
あれでそういう蒸すあのお店があって、
はい、
でこのお店がなぜ、こうやってあのインフォメーションくださるかというとこのたびたび紹介してます学大 FM2000 に1000人
はい、
あのサブパーソナリティをやっておいだったそれこそ宮城県も蔵王っていうところで、はい、ありがとんっていう豚の農場をやっておいでのお嬢さんがいらっしゃるんですよ、
はい、
のんちゃんっていうんだけど、
はい、
そののんちゃんの要するにありがとんっていう豚を、うんまあ、新鮮でそういう無農薬なあで健康な豚さんをここのお店に卸してる
お
でそれでそれをそのいろんなこちらのオーナーの方がね、はい、調理されてそういう蒸し料理とか、うん、そのせいろですよねそれでいただけるというふうなことだったんですが、
はい、
今そののんちゃんのところが被災しちゃった
まさに大変なことにあ
でその種豚さえもちょっとこう、うん、危ないみたいなことでね、
うん、
本当にだから大変な状況なんですけども、
はい
まあ、蒸し八さんもでもそういったいろんな形で影響を受けながらもねやっぱりこうやって、ご自身でそういう被災のね、うん方たち被災地被災者の方たちに心を向けながら自粛ムードではありますけれども日本経済自体が元気がなくならないように頑張っていかなきゃいけないというふうにねおっしゃっている通りだと思うんですよね、うん
はい、
だからまあそんなことでこちらの方ももし興味と関心がおありの方はねぜひお出かけになっていただくとかそれこそまたそのもし、のんちゃんところの、
はい、
あの豚さんをねまだこちらで取り扱っておいでのようでしたら、うん、ぜひ皆さんそうやっていただいていただくこと自体がね、
はい、
彼らのうん、それこそもう経済的な部分の支援になるには違いない、
ね
うん
はい、
むしろ義援金なんか何かしてるんだけど
現金よりも、ね、そちらの方が、ね、
直接的だもん
効果的だと思います、ね、
だって現金なんか言っちゃなんだけどさ今ようやく配られたぐらいでしょ
そうですよね
だとしたらそのこれここで食べてあげればその売上分が彼らの
そういくわけ
ですから直にギャランティーになるわけですからね、うん、ぜひそんな風にしていただければなというふうに思いますし、
はい
蒸し料理に限らず何でも食べちゃいそうな西尾さんには
その通りです
ぜひお出かけになっていただいて、
はい、
でもいいんじゃないですか健康的で
そうですねなんか蒸し料理、
うん、いつも脂っこいもの食べてるんでしょ、
まあ、油だらけですかどれだけだよ
もういいですよこれあの本当に油が落ちて、ね、
ヘルシーな感じで
ヘルシーヘルシー
ですよね
どうするちょっと痩せちゃっていい女になっちゃったりなんかしたら
いや痩せたらシワクシャになっちゃっていろんなところじゃないところとちょっともう張りすぎちゃっても
あそうかな、
はい、
あでもまあまあそういった風でね蒸し料理の蒸し八さんもし、本当にお出かけになっていただくんでしたらねどんどんとそう言ってお出かけになっていただいてまたのんちゃんところの豚料理もね、いつかそういった形でどんどんと、消費されるような、ね、状況になることを願っておりますそんな形で、まあ、そちらの仙台のね蔵王ありがとんののんちゃんつながりではありませんけども、やはりこれも蔵王ありがとんのんちゃんからのご紹介で、あちらのご当地で、
はい
ご活躍の若手のロックバンドがありましてレッドソウルイーターズっていうバンドがですね、はい、頑張ってるんですよ、
はい、
で学園譜がその仙台の方に前以前その地元の河北新報社さんっていう新聞社さん主催の、うんうまいもの祭りっていうあのフェスタっていうのがありまして、
はい
まあ、祭りもフェスタも同じなんですけどあのそちらの方に学園譜ごと出張放送させていただいた時に、うんまあ、コラボレーションさせていただいたような若手のバンドの音源がここにありますんで、
はい、
そちらの方をですねおかけして本日の1曲目という形にさせていただいて続きまして今日の時事ネタとであとはまた西尾さんのですねオリジナルコンテンツどうしていくかというふうな内容についてどんどんと進めてまいりたいと思います。まずはレッドソウルイーターズさんのナンバーで追憶こちら。
君の名前を
はい、そんなこんなでね、聴いていただきました。レッドソウルイーターズさんのナンバーで、追憶という曲でしたけどね。さあ、まあ、そんなこんなで本日ね、1曲目、聴いていただきましたけども、今日の、それに続いて今日の時事ネタということでね、まあまあ、いろいろ、こういう状況でありましても、日々、移り行くと言いましょうかね。そういったことってのあるわけなんで、西尾さんとそんな風にして、このところの情報10箇条ですね。10箇条じゃないな。10項目私読み上げさせていただきますんで、西尾さんの方で気になったこと、コンテンツ、気になった情報ございましたらね、コメントをいただければと思います。よろしいですか？
はい。
寝てないね。大丈夫ね。
寝てません。起きてます。
はい。四国電力社長、賠償負担に難色。東電救済なら筋違いと。いうふうなことですね。民主選対委員長辞表を提出してすぐ撤回、岡田氏が遺留。続きまして被災者装いネットで義援金募る、あるやつはいるね。詐欺未遂容疑で男逮捕。続きましてトンネル掘ってタリバン大脱走、アフガンで475人で、これ定員みたいなね。続きまして原発20キロ圏の一時帰宅、大型連休明けに実施、これは政権表明。続きまして金ゴールドですね、最高値更新、4月の受け渡し価格 1g4002円。あ、売らなきゃいっぱいあるから。まあ、続きまして、先ほどね、話題になっておりましたけども、スーちゃん、別れ告げる録音、天国で役立つことが務めと言ったことがありましたり、野球の情報で、楽天、一勝につき100万円寄付、震災孤児支援にということはね、ございましたり、この辺は多分、食いついてこられるんじゃないかと思いますけど、西尾さん的には、ブラマヨ、小杉に、第一子、ヒーハー誕生。ジュニアヒーハーだね。最後になりますけども、細野晴臣さん。これは、イエローマジックオーケストラだな。38年ぶりボーカルアルバム、古い音楽が新しいといったところでね、10項目ぐらいピックアップしてみましたけども、さあ、気になったニュースソースということで、西尾さん的にいかが？
はい、私的にはですね、はい、まあ、やっぱり、スーちゃんですかね。
あね。
まあ、やっぱりさ、毎日のように通勤電車に乗ると、うん、電車の、
うん、中吊りに、
中吊りっていうか、なんか小さなテレビあるじゃないですか。
あ、今はもうね、電車もテレビですから、
普通にあるじゃないですか。
はいはい、
もうあれでやっぱりそのスーちゃんの訃報を知って、
ああ、そうかな。
まあ、この別れを告げる録音っていうのもね、なんかもう、いや、これ全文聞いたらもうちょっともう、
泣けちゃうなと。
もう泣けちゃうなという感じで。
泣いてねえじゃん。
笑って心で泣いてるんです
よ。心で泣いてるね。
はい。
いや、だからちょっと変な話っていうか、全然別個の話だけど、はい、今だからそうやって情報がもう本当に手に取るように即座に瞬時にどこでも手に入るんで、
そうなんです。
変な話ね、子供の頃のようなこう、楽しみ方ってなくなってきてるよね。
そうですね。
どういう意味か分かってる？っていうのは、例えば金持ち のボンボンだとか、
はい、
ちょっとこうひねたガキとか、そういう情報通のやつ、うん、まあ、俺らなんか金なんかなかったけども、うん、そういうのすっごいマニアだったりとか、もう、例えばまあ幼稚園の頃に、うん、まあ、ちなみに光幼稚園っていう幼稚園だったんだけども、もう、それこそ学校終わったら、一番に、はい、例えばまあルパン三世のルパン三世の番組があったりとかすると、もう、超一番に入ってって番組頭から締めまでがっつり見て、はい、それで見れないやつっているわけじゃない。うちが遠かったりとか、
あ、間に合わなくて、ね、
それとか、まあ、ちょっと、なんていうのかな、そういうのがちょっと興味が薄かったりとか、まあ、ズボラじゃないけども、あ、なんかそういうのに聞けばいいやみたいな連中が言うと、要するに自分はもうそうやって情報をいち早く手にしてるし、がっつりとした情報を持ってるもんだから、翌日やっぱり、まあ、その光幼稚園に行くとヒーローなわけですよ。
あ、
例えば話、お、見たの、で見てねえだろうみたいなとか、じゃ違うって、だから峰富士子がここでこうでみたいなとか、
あー、
オープニングはまあルパンがこうなんだよみたいな話をもうこれ見よがしにできたわけ。ところが今みんな見てっから、むしろこっちが教えられるぐらいだったりするじゃない？
そうですよね。
で、そういうスペシャリティがやっぱりなくなってきてるんで。
なんかみんな一律な感じです
も
ん
ね。そうなのよ。そこが面白くないっていうか、なんかこうちょっと強引が逃げるというか。 そういう部分があって、なんか情報のそういうこう共有できるスピード感みたいなものよしあしだなと思ったりしないでもないんだけど。
そうですね、もうツイッターなんかもう大変な話ですからね、うん、
だからね、変な本当にそういった意味ではね、昔の様子にその泉麻人さんだとか、
はい、
まず一時期のその、なんだろうな、小部平、まあ、今の正蔵師匠だとか、なんか三宅裕司さんとか、まあまあもっと遡るといっぱいそういう方がおいでなんだろうけど、そういうこうなんか、まあまあ凪健一さんとかね、アド街には欠かせないような情報通じゃないですか。
そうですね、情報通
じ、ああいう方たちどんどんいなくなっていくよね。
そうですね、
俺しか知らないみたいな、
俺しかっていうのがない
ですね、ないからね、みんな知ってるよみたいな、ロバのパン屋さんだろ、俺だってパン買ってっから並んだしみたいな
そう、本当に情報通の人が増えて増えても、う
ん、だから例えばその話、この東横線沿線の人だけじゃ目黒のサンママン楽しめたのは。
そうですよね、
そうでしょ、うん、ところがもう目黒のさんまも例えば、まあまあ、今例えが自分でしくじったなと思ってるけど、うん、まあまあマイナーな情報ね、俺もそんなに売れてないからよくご存知じゃないかも分かんないけど、でもまあテレビで知るまでは知らなかったわけだよね、
うん、
例えばまあテレビ出るまではね、
はい、
だけどそれはもう要するに東横線沿線で見た人たちしか知らないわけなんで、うん、マニアックな情報としてね、マイナーな情報として、ところが今はもうそういうのはもうつぶさにそういうの情報は、はい、
そうですね、手に入っちゃうんで、ネットで検索すればもう一発っていう話ですもんね。
偉そうにできないじゃん
全然できない
ですね、そんなところで偉そうにしなくてもいいんだけど、
だ
からこういうホリエモンの情報なんかでも、もうわーだもんね、すぐ、
いやもうすぐですよね、
あっという間だもんね、
うん、
だからむしろそういった形でそういうこうなんていうのかな、新しい、情報ツールを持ってない人たちはどんどん取り残されていくよね。
そうなんですよね、
俺なんかようやくこのところ、まあその旅職人さんとかね、
はい、
あのまあそういった松さんとかのおすすめで、うん、ツイッターをね、うん、まあ、それはもうあなたとほら、あの各州交代の三枝さんとかに、うん、その諭されてっていうか勧められて、やっとツイッターとかあの、フェイスブックとか、
うん、
まあちょっとこうすがりついてるぐらいの状況なんだけども、
ああ私もねまだちょっとミクシーしかやってないから。
あ、そうなんだ。
いやでもミクシーももう最近そうずっと放置してて、
うん、
いやこれいけないなと。
お話し途中だけど、あの第5週目のサブパーの琴由紀さんっていう方が、うん、本当に電脳のエキスパートの方なんだけど、はい、彼女に言わせてもうミクシーじゃないってね、
らしいですね。
だからミクシー時代じゃないって、
もうツイッターかフェイスブックかの話ですよね、
はいは
い、私も
どうしますか、
そこに手をつけなければいけないのかと。
あ、そうなんだ。やっぱりそうなってきますからね、
多分移り変わり的にそうなるんだろうと思いますね。
ね、
う
ん、まあ、まあそんな風にしてどんどんそういう時代が変わってくるわけなんですけども、さあさあ、今何のお話をしたかというと、まあ、本日の1曲目聞いていただいて、あ、時事ネタだったんだな、
はい、
スーちゃんね、で、まあ、スーちゃんのことが気になるという風なことでね、はい、アイドル的なお話とかすればね、本当にもう尽きないですからね。
そうですね、もうとことんまでずっと喋ってたくなっちゃうんだけ
どね。どうなんだろう、テレビっ子。
いや、テレビっ子っていうほどでもないです
ね。何が一番好きなんだろう、例えばそのバラエティだったりとか、そういうアニメとかいろいろあるじゃないですか。
私あれなんですよね、あの今家にテレビありますけど普通に、
うんうん、
あのテレビ番組ってもう何年と60本こんな感じについて見てないですね。
あ、そうなの。
あるけどそのテレビが何のためにあるかというと DVD を見るためだけに存在してるんですよね。
DVD とかね、
はい、
や
っぱ DVD とか言ったっても香港映画だね、中国映画だとかそんなのもばっかり見てますけども、
うん、そうなの、はい、小さい頃っていうのは何がお好きだったの。
小さい頃、いやでも自分の家でその テレビをそんな長いこと見てるとやっぱり怒られてたんで、もうだテレビもゲームもうほとんど してなかったんで、
お
友達家に行ってようやっとちょっといじらせてもらうぐらいの感じ
で。そういうのってでもある種なんかそれこそ前田さんとお話したりとか、はい、他のガールズトークになった時になんかある種阻害されたりすることない。
いやありますね、ただね、あれ私違ったなみたいな、
あるんだよね、一時期なんかごそっと抜けてたりするとかね、
うん、
そういうのあるんだよね、
はい、
うん、またそれはそれで面白かったし、またむしろあの珍重されたりすることもあるんだよね。
あら珍しいね、あんたね、なんつって、
なるほどね。まあでも本当にそういった意味ではね、いつか逆にそういう、まあ、学F でね、
はい、
あのキャンディーズだとかアイドル的なお話で集中的にねお話できるような時期もまたあったりとか、
はい、
そういったコンテンツの時はむしろその前田さんとか、うん、西野さんの方で立ち上げていただくとかね、いろいろやっていただければ、はい、それはそれで面白いんじゃないかなと思いますんでね、
はい、
まあまあスーちゃんのお話してると本当つきませんので、私らがごわーわー騒いでるとスーちゃんも安らか眠れませんから
もうやかましい、まあ、
この辺にさせていただいてね、
は
い、それではそんなことで KO レコードの CM に続いてですね、本日は学芸府初サブパーソナリティとしてご就任のですね、西野さんに今後のコンテンツ等についてね伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
メデタップサブパーソナリティとしてデビューされましたね、西尾ゆり子さん改めて、ゆり子さんに改めて西尾ゆり子さん改めじゃない別に改めてバルーンウーマンとかそんなことないんで、改めて自己紹介をねしていただくとともに、今後の彼女のオリジナルコンテンツについて何かと考えてみたいと思います。さあそういったことで言いますと、前回放送をねお聞きの方はもうすでにご承知かと思いますけども、改めて、
はい、改めまして、うん、私西尾ゆり子と申します、
はい、
前田ゆかりさんからの、紹介で、
兄弟じゃないんだよね、
兄弟ではございませんなんかね、
はい、いやいや
そんなではないんですけれども、
はい、
はい、ですね、
うん、
改めるといざ何を言おうかしらっていう感じなんですけども、
うん、ご出身だとか、いくつだとか、どこへ辺で活動してるとか、趣味は何だとか、
はい、
好きなタイプの男はこんな男だとか。
切りないっすね、それ。
いや、だから、あなたが言わないから、私は
、
こういうことじゃないですかと言ってるわけなんですけど。
はい、はい、失礼いたしました。私は、38、今年39でございます。
うん、
39な感じで、皆さんにいろいろと感謝を、していく年にしたいと思っております、
は
い、
もう全然年齢は平気な人いるからね、の女優さんでもね、
はい
はい、
全く何も気にしないんですけれども、もう来年40だしなっていやでも別にだからといって何も気にしてないっていうか、はい、今までと何も変わらず、
じゃあせーよちょっとちょっとはしようよみたいな
あれ、はい、はい、まあそんなこんなですけれども、はい、もうまあ、前田さんとはね、うん、百貨店を通じてこう知り合いになって、うん、まあ、彼女のおかげで本当にいろんなことをね、うん、お勉強させていただいてるわけで、
はい
はい、
今鼻を拭ったんで前がゴツンって言いました。
失礼しました。さっきからも鼻に汗かいて、まあもうこれねデブの特徴っていうかね、もうダメなんですよ。
ティッシュ用意しときなさいよ
いやいや、まさかまさかっていう、
はい、ありますよ、はい、それで、
まあ、
はい、フォアとは、
ですね、
ちょ、舞台のお話とかもちょっと聞かせてください。
舞台の話がですね、うん、ちょっと残念ながらやっぱりこう、
いや、これまでのそのなんだっけ、
はい、
あれでもいいですよ、いろいろと、
はい、水に流せるティッシュ、なるほど、ありがとうございます、う
ん、水に流せない、流せない
、無理、うんうん、はい、まあ、今年も本当芝居をやりたいんですけれども、うん、やっぱやるとなったらある程度のお金がないとならないので、
うん、
まあ、とにかく働かなきゃいけないというわけで、もう今もう、うん、もう汗水垂らして働いているわけですけれども、
そこからですか、
はい、
うん、
私今東急東横 の、うん、あの8階祭事場で
言っちゃうんだ、
はい、あの もうもはや来てください的な感じで、
逆にね、
逆に家紋的な感じで
家紋と、
はい、
じゃあ
そこで働いておりますの で1週間ごとに祭事内容変わります。
おい、
で昨日まで私は沖縄物産展で、
沖縄物産展で
石垣島もろみ豚を使ったあのハムソーセージベーコン等々売っておりました。
おお、あれ、はい、どの辺の あなた の, その腕のあたりの部位を使っている
いやいや、それはとてもまずくてもう手つけられませんって私の身を売りなさいって言いやすいのは言えませんけれども、いやいや、
まあまあでもそう、あの本当に訪ねてきて OK なんですか。
もう OK でございます。
西尾さんなんて声かけていただいて、
まあ、西尾さんまではまあなくてもいいんですけど、うん、あそこにああいたいたみたいな、いるなぐらいはね、
サインくださいとか どうしよう
あの休憩時間に、
あそうなんだ
なんて、まああれですけれど、はい、で、まあ、まあ近しいところでいきますと、うん、4月29日から鉄道フェスティバルなんてものがありまして、
お鉄道フェスティバル、あ
の内容を全く把握してないので今ここで何も言えないんですけれど、
場所はどこなんですか。
あの東急東横の8階最初でございます。
いろいろあるんだね。
もう週ごとに、なんか紳士バーゲンだったり婦人バーゲンだったり、
あらいいじゃないですか、
いろいろあってですね。でその鉄道フェスティバルが5月、なんだ5月4日まであって、でその次私すぐ仕事入ってないんですけど、その一周飛ばしたその次の5月12日から今度は名古屋物産展です。
あらも
うデラウマイチというのがありまして、
デラウマイチで発音してもらいたいな、そこは
デラウマイ
チ、デラウマイチで緩和みたいなね、こっち名古屋弁うるさいですからこっちは。
そうなんですか、
三重県出身なんで。
ああ、
はい、そうなんですよ。本当、楽しそうだね。
はい、ちょっともう楽しく仕事をしてまして、
ま
あある意味その販売をしてる作業がもうなんかもう役者をしてるのと変わらない
おっしゃってましたもんね、
ところがあるので意外と本人楽しんでやってるんですけれども、
なるほどね、
まあ、でもそれはそれ、うん、これはこれってところでやっぱり舞台は舞台で、はい、あれはやりたいと思うんですけれど、
うん、
まあでも夏以降とかね、どういう動きになるか分かりませんけど、うん、やれれば年内ね一回どっかで何かをやりたいと思ってまして、
いうふうなことですよね。
まあ、でそのコンテンツっていう話になりますと、
はい、
あのまあ、私のやっぱり仲間というのがですね、
うん、
まあまあ、もう長いことずっと芝居やってますから、
その
役者仲間であったり、
はい、うん、
まあ、あとは、まあ、酒飲みがいかんせん多いもんですね。もう自分でね、あのお店をやりながら役者もやってますっていう人とかも何人かいるので、
もうだそれはそれこそもう妙に尽きるんじゃないですか。
いやそうです
ね、
やりたいことやりながら自分のお店もやってっていう人もいるので、まあそういったね、あの、う
ん、それこそ六本木 の、 あのなんだっけ、ゴールデンカップのカップスか、カップス の、 あのデーブ平尾さんという方、そういう方いたけども、GS ですよね、グループサンズで一世を風靡した方なんだけど、自分で飲みたいがために店やって、自分が飲みながらバンドやって、歌歌って、
いやもうそういうことできたら ね、
最高ですよね、
最高だなと思うんですよね。
俺らでもそういう意味じゃね、確かにそういった部分もありますよ。
はい、まあ、ですんで、まあ、だからやっぱりその自分でこう何かを立ち上げてこうやっているような人たちっていうのをなんか中心になんかお呼びしてお話をこういっぱいしていけたらなと思ってますね。まあ、あとはもう本当に頻繁にもうなんかやたらと芝居やってるような人とかもいるので、まあそういう人もね、あの告知の場をあの与えてあげたいとも思ったりしてますので、まあそれはお互いの相乗効果もあるので、まあそういったことであのいろんな人たちとのそのつながり、まあ、まあ芝居とは関係ないところで、
うん、
あのカウジュピアスだらけの人がいたりとか、まあ、そういったそのアーティスティックな人もいたりするので、そういう人も、まあ、あの自分でこういろいろ仕事を立ち上げて やろうとしている人なので、うん、まあ、そういった仕事をください的な告知もさせてあげたいなと思ったりとかしてますので、
ね、ところであなたちょっと話途中だけど、
はい、
それ T シャツはこれなんか由来があるんですって。それ、
あ、 T シャツですか、うん、あ、この T シャツはですね、
あの、なんて書いてあるの、ミート
ソル、
肉じゃないですか。
そうなんです、ミートソルジャーなんですけども、うん、
ミートソルジャー、
はい、
肉戦闘隊みたいな、
そういうことなんですね。
肉兵士だよね。
まあ、まあ要するに肉なんですけれども、うん、
そのままやんけ
そう、全くそのまま。
背中、
いや背中もですね、これはなんか牛上等な、
あ、ジモンザブッチャー、はい、A5、
はい、
BMS、
なんか
これジモンさんってひょっとしてヤーの、
そうヤーの寺門ジモンさんなんですけども、
の、なんであなたがまたそれモニターガールやってんの、
はい、いえいえ、あのこれがですね、あの震災の後に、
うん、
あの東横の8階祭事場で
寺
門ジモンさんの主催のあの人の行きつけのお店ばっかりを集めたグルメ祭りが、
あの人肉うるさいんだよね、
すっごいうるさいんですよ、
うん、
いやもう実際その会期が7日あった中の半分以上本人来て、
うん、
そうなんですよ、よっぽどこの回にかけてるんだなっていう勢いで、はい、あ
のダチョウ倶楽部のね、
はい、で、まずそのジモンさんのコーナーがあって、
クロリンパは来ないね、
来てませんね、あのジモンさんだけなんですけど、はい、あの T シャツと、うん、まあ、この着てる T シャツですね、はい、T シャツの白黒バージョンと、うん、本を、はい、売るコーナーがあって、もうそれをもう一生懸命売ろうと本人が毎日、
これちょっとしてサイン入ってるの、これそういうこと？
そういうことです。お肉大好きって
これジモンさん直筆なの？
そうなんです、直筆なんです。
すごいじゃないですか。
はい、で、あの人は本当に精力的に、うん、あの どこの誰が来ても、
うんうんうん、
どこの誰が来てもなんかもうにっこり笑って、うん、いやーで写真を撮ってサインをしてっていうすごい真面目な、
まあ、そんな感じの方ですわね。
はい、まあ、あの義援金とかもそんなに目立たないように、うん、でも義援金よろしくねっていう。
それ T シャツ買っちゃう人なんだ。それ
うん、私買っちゃいました。
は
い、
ちなみにおいくら？
これはですね、2940円で
した。結構するね。
で、そうなんですよ。
普通にしたんですけどね。普通より生地が多いかな。
これ M サイズなんです、これは。
失礼しました。そうなんだ。でもそれをまたさ、そういう風にして、うん、あなたはそれ購入するっていうのも心意気だと思うよ。
いや、もうこれは買って確実にサインしてもらって、でもって写真も一緒に撮ろうって撮ってもらいましたよ。
本当、はい、そうなんだ。でそれでと特にコンテンツとは関係ないね。
あ、これ関係ないですけどね、それまでうっかりしましたけどね。
でも、まあ、そういうご縁がデパートのでできちゃうっていうのは面白いね、はい、
そうなんです。だからもう本当週ごとに歳時が違うので、うん、もうなんだろう、飽きることなく仕事ができるし、
でそういう芸能人の方だとか、はい、あのね、言っちゃなんだけど、私ね、こういう仕事するまでに、はい、呉服関係の営業の仕事やったんですよ。
あ、
そしてやっぱりそういうところにはね、うん、あのデパートの展示会とか、うん、やはり芸能人の方よくお越しでしたよ。
そうですよね。
例えばそれこそ本当にあの浅岡幸治さんとかね、で三越が隣でしたから、日本橋 の、はい、あのジュディ・オングさんがいらしたりとか、お向かい の、 あの山本山のお茶屋さんには山本富士子さんとお越しでしたし、
はい、
山本富士子さんじゃない、山本なんておっしゃったかな、まあまあ女優さん、綺麗な女優さんですよ、はい、お越しだったりとかありましたから、そういうコンテンツにする。そういうコンテンツって変だけど、何かそういう、自分が行ってる、
うん、
あのそういうイベントって何ていうの、そういうのって物産展とかって、
まあ、物産展とかね、
なんてい
うんだろうね、うん、まあ、まあ、祭事ですね、
祭事か、
はい、
お
ー、うーん、もう本当なんかいろいろあるんで、
祭事系、
祭事系、
うん、アドバルーン系じゃなくて、
アドバルーン系じゃなくて、
バルーン系じゃなくて、
バルーン系じゃなくて、あの祭事、
祭事系、
はい、
お笑い系でもなく、
うん、いや、まあ、お笑い系は、
入れつつ、
底辺にこう、
入れつつ
、
はい、コンテンツとして、でもそれは、他の、あれ、あの方にはないオリジナリティだよね。
そうですね。
うん。うん、まあ、学芸風に、あの、なんていうのかな、電化製品に強いね。
はい。
あの、家電系女優みたいな方はおいでだったりするけども。
あ、はいはいはい。
違うもんね。
うん。
家電じゃないもんね。
家電とかだと。
祭事だもんね。
祭事なんてまた全然違いますけどね。まあまあ、バーゲンだったり、まあ、物産展。まあ、基本的に物産展が一番したいんですよ。あれが一番やりやすいから。
面白いね。沖縄だもんね。
はい。
なかなか
沖縄の前。
全国いろんなところから情報を入手できるよ。
そうですね。沖縄がついこの間だから、その前は、紳士服のバーゲンがあって、うん、そのバーゲンの前は、福岡物産展だったんですよね。
そうなんだ。
だから物産展続きで、で、次名古屋だし、みたいな。はい。
ほんと？じゃあもう結構いろんなのをこう楽しめちゃうじゃん、そういった部分で言うと、
はい、
それにする。安直だけど、
それでなんかの美味しいものとか紹介したりとかっていうのをね、うんうんうん、いろいろやれたらな、面白いかなと。
それで、あ、分かった、それで、うん、あなたの中で、うん、それだけだと結局あなたは物産展で何かやってる、
はい、になっちゃう
ので女優さんも絡めていかなきゃいけないじゃないですか、
は
い、だからね、これね、あの、分かりませんよ、私のアイデアですけど、TBS でね、はい、その目利きのなんとかっていう、要するにエキスパートの人たちが、うんうん、自分の目で見て、その目利きですわね、
はいはい、
その人ならではのそういう、こう、例えばなんだっけな、イラン情報だとか、うん、その裁判傍聴人芸人とかっているんですよ、うん、で裁判なんか普通行かないじゃないですか。
行きませんね。
その裁判を見て面白おかしく、それをこう見てきたこのドキュメントも含めてご紹介するっていうコンテンツを持っておいでの方がおいでなんですよ、
はい、
だとするとあなたも例えばその、うん、 そういう物産展という一つのオリジナルコンテンツの中で、うん、さっきのその裁判傍聴人芸人じゃないけども、あのそこでしか味わえないようなエピソード、
うんうんうん、
なんか面白いことがこういうこと起こっちゃったとか、おばさんでこんな変なおばさんがいたとか、うん、なんかもうやたらめったら、うん、食べまくってる人がいたとか、うん
はいはい、
なんかなんだろうな、こうちょっとこう変におじいさんで気取ってんだけど、
うん、
あの見たような、こんにちはどうも見たような見ないようなふりして、うん、ちょっと食べてまたいなくなっちゃった、なんか、うん、あのステッキついたあのスーツ着たジェントルマンなおじいさんみたいな、でも結局食いたいんじゃねえかみたいな、
お前食いたいだけだろ、
人間模様あるでしょ
ありますよ、もう
それ面白いよ、それもだってお芝居とかそういうなんかあれにつながるじゃないですか、人間描写にな
りそうな感じですもんね、
ねえ、
うん、
でそれはまさしくそこにいた人じゃなきゃ分かんないし、
うん、
またあなたみたいにそういうキャリアを積んだ方が見るからこそ、あそういうのを洞察できるっていうのはやっぱりあったりすると思うから、うん、
ありますね、
結構面白くないそれ、
はい、
で今どうですか、私勝手に今お話しちゃってるけど、
いやいやでももう それと、
うん、
そういうな面白へんてこな仲間をこう呼びつつ、それも合わせてっていうの
がいいんじゃない
かなと、
いいかなと、ほらほら今俺がアイデア出したんで私のアイデア元からそうだったみたいな言い方やめてくれる、
いやいやちょっとパクりました、
バッキングすんだよ俺が今だって提案させてもらったやつなのに、いや前から私それを言おうと思ったんですよ、キーボーさんみたいな、ちょっとそういうのっかり方やめてくれない
失礼いたしました、これはこれはもういやいや
こっちびっくりしちゃいました今いやいやそれはそれで結構ですけど、うん、あまりにもあのそれがタイムリーだったんでね、
う
ん
まあ、そう
でもまんざらそういうアイデアがないわけじゃなかったの、
まあ、そうですね、うん、なんかそのグルメっぽいのもちょっと考えてたんですけど、
あグルメっぽいのもね、それはそれでいいんじゃないですか、
うん、だ
から
それと物産展とどうつなげるかとか、
うんまあ、それは これからどんどん煮詰めていけばいいんじゃない、
はい、
結構ね、
まあ、でも呼びたい仲間はまあ結構いっぱいいるんで、
あぜひぜひ、はい、じゃあでもとりあえず、まあ、あの方向性としてはそんなことで、はい枠だけ作っといて、
はい、
そこからまた枝葉を広げていってもいいですし、
はい、
あの全然別個のことを始めたって、それはそれをずっとこうなんていうんですか、例えば物産芸人みたいなことをやってくれてるわけじゃないので、もともとは舞台女優さんでちゃんとした 方なわけですから、
はい
そこからまた違って、例えば、まあ、なんだろう違ったコンテンツを立ち上げていってもいいわけなん で、
はい、
あのですから例えば、まあ、下半期はこんなコンテンツだったね、で上半期こんな コンテンツに新しく展開したねとか、で来年はまた違ったコンテンツやってるかもわからないわけなんで、
はい、
とりあえずでもとっつきとしてはいいかもしれないね、
もうやってる本人がこう飽きの来ない方向でこう、
それ一番それが一番
やっていかないといけないかな、
それが一番それが一番、
なんかだ誰ながらもうなんでめんどくせえとか思いながら
こうやるんじゃん、だって今一番やっぱお芝居と含めてそれが一番興味関心があることなんだもんね、
そうですね、
やってて楽しいことだしね、
はい、
前田さんそれらしいっすよね、ゆかりさん、ゆかりさんもなんかそういうのにまた加わっていただくとかね、
そうですね、まあうん、彼女もね、まあ、ほらもともと百貨店にいたわけだから、やっぱり
面白いかもしれない、
うん、
ぜひじゃあそんな風で、はい、とりあえず、まあ、それを一つのこう叩き台みたいなことにしていと、はい、いうことでよろしいですか、
土台で、はい、
あなたが土台で言うとものすごい本当にこうしっかりした土台が出来上がりそうでいいですね、
はい、
いやまあそれにしてもだからもしそんなことでね、あのまたリスナーの方も、はいリスナー関係者の方はこんなそれもしそれやるんだったらこんな風なアイデアがありますよとか、
はい
こういったことをあなたスイングで、いかがでしょうみたいなご提案いただいたらどんどんまたお寄せいただくてもいいわね、
そうですね、そしていただけるとすごい助かります、ね、
はい、はい、じゃあまあそんなことで、ね、コンテンツもある程度見えてきたという風なことでね、時間もまあ本当にそういった話で言うとやっぱりでもやっぱお話上手だし楽しいんでどんどんこう長くなっちゃってね
結構話しちゃいましたね、
いやいや本当で私も今日そういった意味ではね楽しく、まあ、初めては思えないような勢いでお話しさせていただいて大変ありがたかったんですけども、
はい
今日はちょっとまあそういった部分でね、私のオリジナル曲で仙台の夜なんかもおかけしようと思ったんですけども、もう時間いっぱいという形でね、CM に聞いていただいてエンディングというふうな形にさせていただければと思います。それでは CM でこちら。
おお兄さん兄さん、さっきから聞いてや威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映自動車 南東映自動車。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
数学大 FM 時間のみスライド放送でございましたけどもね、いかがだったでしょうかということで、さ、西山さん的にはいかが。
はい、なんか緊張しているとか言っておきながら、なんか大変、なんか
全然そんなことなかったですね
全くもってズーズーしい時間半でしただ
って肩肘つきながら放送してましたからね
いや偉そうだろ、これちょっとまずいかなと思いながら
いや結構ですよ。でもまあどうでしたか、楽しんでいただきました。
もう楽しかったです。もうなんかもっと喋ってたい感じです
ね。ね、本当ですよね。
まあ、今日は、また次回ということで、
これはね、そう、イファンさんもちょっと今日はね、はい、あの貸し切りだということなんでね、たまに忙しい日もなきゃまた困りますよ、はい、そういった部分で言うとね、はい、でもまた本当にそういった部分でコンテンツのこともまだ見えてきたということで、今日まあそういった意味でまずはやった回もあったかなと思いますし、はい、またそういう意味ではどんどんこう温めていただいてね、いろいろとちょっと隔週という形になっちゃうんで、今のところね、
はい、
そういった部分で時間もたっぷり終わりだと思いますんで、はい、どんどんこう楽しいものにしてまいりましょう。
はい、
はい、そんな形で西尾優さんでした。あ、優さんじゃねはい、西尾さんね、どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
さあ、そしてですね、来週の5月3日火曜日の放送でございますけどもね、もう連休に入っちゃいますんでね、インファームさんもお休みということでですね、学園的にも放送の方を1週だけね、お休みさせていただくということでですね、翌々週の5月10日火曜日になりますけども、そちらも本来ですとちょっと変則的に第2週目、放送担当の天音夏さんのご予定なんですけども、番組的なスケジュールの都合によりまして第3週目担当の、前田ゆかりさんとですね、天音さんに交代していただきながらですね、お送りしてまいることになりますんで、ご理解とご了承いただきますようにね、天音さんファンの方にはしばらくお待ちいただきますように、よろしくお願いしたいと思います。またなおですね、ひょっとしたらその折に、線から申し上げてまいりました某メジャーテレビ局によるね、番組収録があるかもしれませんので、その辺も引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学園のホームページ http://学大-fm.com/ にて詳しいご情報をご確認いただきながらですね、どうぞご参加ご協力願いますようよろしくお願いしますということでね、まあ、もしよかったら西尾さんの方も、
はい、
ね、そんなことで前田さんの放送日にひょっとしたらテレビ収録があるかもしれませんので、
はい、
ちょっとこう脇だけ映っとくみたいなちょっとカット飲食みたいな
ちょっとみたいな
テレビのカメラにまた逃げるみたいな
映ったねお前は映ったね
いやいや、そんなことないでしょうけど、もしお時間がありましたらね、また遊びに来ていただくもよろしいんじゃないかと思いますよ、
はい、
そんなことで、ね、西尾ゆり子さんとお送りしてまいりました本日の学大 FM ね、今日はまあご聴取の方もね、このお店はこれからまた繁盛されるということなんで、おいでじゃないということで2人でね、それでは仲良く、初めてですけども、
はい、
よろしいございますか。
はい、
いやいや、手握り合ってるエンディングだから。
ああ、失礼しました。
はい、勘違いしないで。
いやーね、もう。
いやいや、別に私の方が照れちゃいますよ。はい、最後 あのコールでございますんで、はい、よろしいですか。
はい。
はい、それではそんなこんなで拡大編ではまた
来週。ありがとうございました。
びっくりした。何が始まるのか。
おかしい、じっと追ってたはずなのに。
はい、どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。